大垣別院テレフォン法話です。今回は養老町妙円寺藤原良英さんが幸せの条件と題してお話しいたします。
1年ほど前に神奈川県の障害者施設で入所していた障害者19人が殺害され、26人が重軽傷を負った事件が発生しました。被疑者は元職員の20代の男でした。私の中ではここ数年で一番ショッキングな事件として記憶しています。報道によると犯行動機について、障害者を生かすために莫大な費用がかかっている、障害者は家族や周囲にとって不幸だと思った等の差別的な発言をしており、そして事件を起こした自分に社会が賛同するはずだとも言っています。この事件を受け、大半の人が障害者の命もかけがえのない尊い命だと思ったのではないでしょうか。私もそう感じた一人です。出生前診断という言葉を聞いたことがありますか。妊婦の血液を採取するだけで胎児の障害の有無を判断できる検査のことです。この検査を受けたいという人がかなり多く、実際に検査を受け障害があると判断された親御さんはかなりの割合で中絶を選択するという記事を目にしました。きっと苦渋の選択であったと思います。しかし中絶を選択した親御さんは、もしかしたら障害を持って生まれてくる我が子の人生を最初から不幸だと感じてしまっていたのでしょうか。この神奈川の事件と出生前診断の記事を私はどうも切り離すことができません。悲惨な事件を受け、私は障害者の命の尊厳を実感した一方で、障害を持って生まれてくることを不幸に感じていました。その証拠に交通事故に遭い、下半身が不随となり、その後の人生を寝たきりで過ごすことになり、そんな自分を受け入れることができず、悲嘆に暮れる日々を過ごす私の姿を最近想像するのです。被疑者の犯行は容認できませんが、障害は不幸だとの発言を私は真っ向から否定できないのです。皆さんはいかがでしょうか。高齢の門徒さんと話をしていると、年は取りたくない、寝たきりになったら人生終わりといった言葉をよく聞きます。それは寝たきりイコール不幸、老いイコール不幸だと私が決めつけているということではないでしょうか。若い人たちも例外ではない気がします。ではそもそも幸福や不幸って何でしょうか。現実は思い通りにならないことを年を重ねるごとに実感します。言い方を変えれば、幸福の条件を自ら設定し、その条件を満たせていない現実とのギャップにただただ悲嘆しているのかもしれません。ではそんな悲嘆に暮れる我々はどうしたらいいのでしょう。親鸞聖人は我々に、ただ阿弥陀の名前を唱えれば救われるとおっしゃっています。しかし阿弥陀さんは我々の都合のいいことを叶えてくれるわけではありません。では何をしてくれるのでしょうか。何もしてくれません。しかし我々を常に否定せず、無条件で受け入れてくれているのではないでしょうか。人は受け入れられると安心するし、否定されると気分が悪いものです。その弥陀の慈悲に気づけたとき、幸せの条件を満たせていない現実とのギャップに悲嘆している我々は、その身の事実を受け入れていける、自分自身を肯定していける、不安が安心に転じていくのかもしれません。日々の生活では腹が立ったり、他人を妬んだり、悪口を言ったりと心が乱れることが多くあります。そんな時こそ阿弥陀さんの皆を呼んでみてはいかがでしょうか。